東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。さてさて、もうコロナすごいですね。毎日何万人ってかかってて、もう本当に怖くてたまらないです。私もちょうど今花粉症で鼻水が出るわ、目は赤いわ、喉は痛いわ、でこれ違うよな、コロナじゃないよなとか思いながら、ビクビクしながら過ごしています。花粉症もやっぱり喉痛くなるんですよ。で咳とかも出るし、でただ熱は上がらないんですね。だから熱は 35.5 とかなので、あ、じゃあやっぱりコロナじゃない、大丈夫かもしれないけど、まあ出かけるときにやっぱマスク、それからあと手の消毒、持ち歩いたりして歩いてはいますけどね。今楽器屋さんで楽器習ってるんですけど、もう講師さんとの間にちゃんとこうビニールのカバーがかかってですね本当に感染対策もしっかりして、あっちもこっちも、本当にか、ね、相手にうつしても自分がうつされても、辛いっていうか悲しいものですからね。みんな気をつけています。あ、まあ本当ね、もう鼻水だけなんとかなんないかなとか思うんですけどね。あ、そうで、コロナの、ウイルスは鼻で一番増殖するっていうのを聞いたので、やっぱり鼻を隠す、ように皆さんも気をつけましょう。はい、番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第218回目放送、中年と呼ばれる人の役割、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは鹿の王ユナと約束の旅です。はい、今日は鹿の王のお話です。これはですね、2014年に発表された上橋直子さんの小説をアニメ化したものです。はい、ストーリーとしてはですね、パンフレットからなんですけど、全体像がわかるお話があるので、説明したいと思います。アカファ王国というのがあります。かつてこの国を隣国のスウォル帝国が強大な軍事力を持って蹂躙しました。ところが、突如発生したミッツァールっていう謎の病気が蔓延しまして、帝国軍は怯えて目前にまで迫ったアカファの聖地ヒューマの里への侵攻を止めざるを得ませんでした。それ以後幾度となく小さな騒乱が繰り返されるんですが、いずれもこのヒューマの里は守られました。現在はこの2国については緩やかに併合関係っていうのにあります。 まあでもどっちかというとね、ゾール帝国が赤羽王国にいろいろ無理難題を仕掛けるっていう感じではあるんですよね。ところが時を経た今、ミッツァルは耐えたかに思えたのですがっていう感じです。はい、あの戦争を、してる途中で、突然謎の伝染病が発生して、あの帝国の方は引かざるを得なかったっていう、背景があります。でその中で、またですね、実はこの帝国軍がどうもヒューマの里へ侵攻を始めそうだっていう、ことになりまして、でそれと同時にまたその謎の伝染病のミッツァルっていうのが発生します。さてさて、このミッツァルなんですが、はい、あのちょっと話は変わるんですけど、その、帝国軍と戦って、負けた兵士が捕虜になって、で、あの奴隷としてね、岩塩港で働かされている人がいます。バンと言います。でこのバンは、あのね、こう無知で腹立てとかねやられるもんですから、そういう人たちを見て倒れてしまった人の荷物を担いで、指定のところへ持っていくんですけども、それの罰を受けて牢に入ってました。ある夜、なんか山犬たちが、狼っていうんですかね、山犬たちがその岩塩港を、攻めてきまして、でその中にいた人たちに次々噛みついていきます。で噛みついた後、その噛みつかれた人はそのミッツァルらしい伝染病にかかって、みんな、バタバタと死んでしまいます。で、あのこの牢に囚われていたあのバンも狼に噛まれるんですけど、なんと死なずにその岩塩港から逃げ出すことができました。で途中で、親をどうも亡くしてしまったらしい小さな女の子を拾います。でその女の子と共に自分が一緒にね、二人で、なんていうかな、静かに暮らせるところを探して旅に出ますっていうようなお話になります。まあ、このこのツオルっていう国と、それからアカファっていう国なんですが、どうもですね、この伝染病を、人工的に作るとかそういうのではないと思うんですけど、伝染病に関わる何か陰謀がどうもありそうだっていうところが、お話の、ちょっと確信なところでもあるんですけどね。この、伝染病ミッツァルなんですが、これはですね、なんとツオルの民だけが病にかかると噂されています。だからアカファの、人にはうつらないっていうことみたいなんですね。でこの一生懸命この伝染病を研究しているお医者さんがいます。ホッサルっていうんですけども、でこのホッサルが、その病気になっている人たちを治そうとこう病と戦うっていう奮闘する姿っていうのもかなり感動的になります。なんですけど、もうどんどんそのミッツァルが伝染していく状況の中でですね、人々は、右往左往するんですけども、その中でまたあのソウル帝国の皇帝がね、なんか出かけてくるっていうか、侵攻してくるっていう、もう三つどもえ四つどもえぐらい の難題が降りかかってきます。まあでもこのアカファの人たちにはかからない理由とか、どうもそういうのがだんだんお話が進むにつれて分かってきたときに、やはり大事なのは自然の力っていうところに、かかってきます。はい、でもやっぱりね、なんかね、人間だって自然の一部なんだけどなとか思いつつ、山犬だってそうなんですけどね。それでは今度はですね、その、女の子を拾ったバンの、行く末なんですけども、このバンっていうのは実はあのピュイカっていう鹿にまたがって戦った最強の戦士団の棟梁、棟梁っていうんですかね、長っていうんですかね、なんです。で、ある時その敵国のツオル帝国の王子を、ちっちゃい王子だったんでしょうね、助けました、なんですけど、負けてしまって自分はね、奴隷として働かされるんですけども、ほんでそれで、人生がこう 伝染病のせいで人生が変わっていった人なんですが、で育てているそのユナっていう女の子も、その女の子を育てながら、なんか自分の、まあ、自分父親っていうか、まあ、仮の、ね、父親ではあるんですけど、すごくそのユナを愛して大事にして育てているって、で行き着いたその里で静かに暮らし始めるんですけど、だいたいバーンっていう人が言葉数少なでなんだけど、すごく力持ちで強くて体も大きくて、で、ユナが、何よりユナがそのバーンを慕っているっていう、そういう姿を見るとね、いいなとかって思いますか ね。たまたま巡り合った2人なんですけどね。でもこの2人の、ね、背中には魔の手が忍び寄ってくるとかっていう感じです。もともと小説ではもっと長いお話になります。ユナと一緒に旅する時間が長かったりとか、あとユナとちょっと離れ離れになってしまうんですけど、そのユナを探してバンが旅をする場所とか、結構映画2時間あったんですけど、その映画の中ではなかなかね表現しにくいところもあったんでしょうけれども、だけどそのユナを探して旅をする時間にいろいろなことを思ったりやったり、するっていうところが、あと人の心も、変えていったりとかっていうところが見どころかなっていうことは思いました。でこのバンっていう人がなんでこんなにユナを愛し、それから里の人の、ね、役に立とうとするのかなっていうところ、なんですけども、この、バンさんがちょっとお話をしました。ある時小鹿が狼の群れの前に取り残されました。でもう鹿たちはね助けることはできません。だけどある一匹の大きなオス鹿がその小鹿を助けるために、その山犬狼たちの気を引いて小鹿を逃がします。で自分も傷つくはするんですけども、それでも自分も逃げ切るっていう、そういう話をバンがしていて、俺はその鹿の役じゃないか、その鹿の役割を持って今ただここにいるだけであると。でその鹿としての、自分もそんな鹿の役割に、役割の中で生きてるんだっていう、ただその役割を俺は果たしてるだけだっていう、そのとつとつとした物言いがね、とっても好感が持てます。そう私最初これ、最初に声優さんをちょっと見てしまったんですけど、バンさんをやったのが堤真一さんで、バッチリでしたね。もうそのまんま堤さんじゃないかとか思うような、バンになってました。まあね、あとホッサルとかね、あと他にもいろいろ登場人物出てくるんですけど、このバンっていう人の生き方がとても心に残ったので、まあね、ユナを可愛がるっていうところもそうだし、ね、人の信頼をね得て、自分の人生を全うしようとしてるっていうところもすごく、好感が持てたもんですから、いやいや、もう中年とはいえ、本当にその人にやるべきことがあるならやってほしいとか思いましたかね。はい、そんなこんなで、はい、以上本日の愛しのアニメのコーナーでした。おっかりタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。まずはじめにいただいたメールのご紹介をしたいと思います。第215回でいただいたものです。チャタロウ様、マトリックス私もようやく見ました。少し、っていう部分も多々ありましたが、 一度完結して綺麗に終わった作品をいじると得てしてこうなるのかな、はあ、っていうのが私の感想です。うん、やはり何事もレガシーではなくネクストですね。それでは今年も頑張ってくださいね。茶太郎様、いつも本当にコメントありがとうございます。そうですよね、マトリックス、おっしゃる通りだと思います。そう来るとかっていう部分も、まあ、確かにあったんですけど、まあ、その、ね、映画の中で時代を精一杯生きていくっていう人たちの物語だとすれば、まあ、ネオとトリニティに会えてよかったっていう嬉しい気持ちもあるんですけどね、うん、でもね、私あの全身黒のコーディネートもう本当見てて懐かしくて涙が出ましたよ、うん、やっぱかっこいいとか思うんですけどね。で、あの年をね召されたとはいえ、うん、お二人ともアクション結構すごかったし、もうワクワクドキドキしました。あの船長さんね、私気に入ってたんですけども、船長さんがあとトリニティが出た途端に吹っ飛んじゃったっていうちょっと申し訳ないような気持ちもするんですけど、でも私としてはね、うん、やっぱりでもね、結構コメントね、評価とかはあまり良くなかったんですけど、私はね、でもね、それでも75点ぐらいはつけたいなとか思ってるんですけどね、どうですかね。皆さんもご意見いたして聞かせてください、はい、さてさて本題、今日はですね、なんと、うん、今日のぽっかりタイム利用術っていうのは思い出の料理です。はい、ちょっとね、最近まあ、父の介護してる関係で父に何か食べさせなきゃいけないんですけど、それがお寿司をちょっと買ってきても、お刺身をちょっと買ってきても、お肉を焼いてもほとんど手をつけなくなっていて、困ったな、何なら食べるかなっていうのをちょっとずっと考えてました。で、ある時もう母が給料日前に作ってた料理を思い出しまして、これがですね、サバの味噌煮缶です。サバの味噌煮缶と大根を、お刺身のつまみたいにこう作って、わかりますか、シャッシャッシャッシャってついて、ちょっと細切りじゃないんですけどね、でお刺身のつまを作るときに、使う道具で、剣を作るんですけど、それを一緒にフライパンで、お醤油で煮込みます。味噌味がもうサバにはついてるんですけどね、でそれがクタクタになった頃みんなで、うん、つついて食べるんですけど、これがね美味しいんです、うん、もうこれだけはね、またサバの味噌煮缶とか言わなかった気がするんですけど。でこれを作った時に結構食欲が出たみたいで、ポクポク食べるんですよね。あ、やっぱりね、やっぱりずっと食べてたやつ、やっぱり大事なんだなとか思いまして、あと鍋とかも水炊き、うちはよくしたんですけど、白菜とかネギとか椎茸とか、あと鶏肉とか魚を入れて煮込むんですけど、でもそれにはちょっともう水炊きなので味はついていません。だからポン酢で食べるんですけどね。でこれもひとしきりひと、ね、いろいろ、まあ、椎茸とか、うん、食べた後にうまくなかったって言うんですよ。失礼だなとか思うんですけど、うまくない。でカニとかね、カキとかも入れるんですけど、全く美味しくないとかって言って食べたというんですよ。もうね、ひどいなとか思うんですけど、まあ、そこでね喧嘩しなくなったんですよ。ちょっと皆さん聞いてくださいよ。よし、じゃあまた次何か美味しそう、気に入ったものを作ろうとかっていう感じになってます。まあ、あとですね、あとお好み焼きです。お好み焼きもうちよく食べました。これは私は何でか知らないですけど、毎日でもお好み焼き大丈夫だったので、お好み焼き作るとやっぱり最初まずいとかって言うんですけど、こんなまずいもん食えないとかって言うんですけど、少しずつ削って食べるんですね。お、これも大丈夫だっていう。あとですね、ホルモン焼き肉、皆さんご存知ですかね。はい、牛の小腸とか大腸をちょっときれいに処理して、でタレにつけて食べて、焼いて食べるんですけど、私これ同じ焼肉屋さんのお肉を50年くらい食べてます、うん、で焼肉屋さんに行ってテイクアウトお願いしますって言うとですね、今保健所にちょっと指導でテイクアウトできないんですよねとかって言って、いつも絞られる、売り絞られるもんで、なんとかお願いします、ちょっと父に食べさせたいんですとか言って、で予約して買ってくるみたいな、うん、なんですけど、最初はね喜んで食べたんですけど、やっぱり一切れか二切れしかやっぱ食べれなくて、 まあ、ビールと合うからって言って食べさせるんですけど、やっぱりね、豆腐だとかネギとか、うん、と一緒に焼いてあると豆腐を食べますしね、あ、これも大丈夫だな、食べるんだなとかね、あのホルモンっていうのはですね、油が結構ありましてですね、確かに美味しいんですけど、やっぱ私はもう胃が夜もたれてしまって食べたいんですけど、あんまりもう食べられないなとかっていう感じです。まあ、知事に少し食べさせるっていう感じですかね。あとこう、もう子供の頃に夕ご飯で食べた、家族で食べたものっていうの皆さん覚えてらっしゃいますかね。私はもうね、結構覚えてます。だいたい叱られたこととこう一緒のワンセットになって、あの覚えてるんですけど、まずはですね、私背が伸びなかったんですよ。で父親が心配してイワシを買ってきて、生イワシをで、あの骨ごと身をすりつぶしてお団子にして、でそれをお鍋に入れて食べさせてくれてたんですけど、もう毎日毎日そればっかりで、もうまたこれとかって言った途端げんこつもうそれっきりそのお鍋は作ってもらえなくなったっていう。もう本当ね、子供っていうのはいけないですよね。なんでそんなこと言うんだろうとかっていう、今考えれば本当にね、なんかもう悔しいですね。なんでそんなこと言ったんだろうとか思って。あとはですね、そう、あの昔はあの小僧寿司ってご存知ですか。で小僧寿司が家の近くにあったので母がよく買ってきてました。でこれもやっぱり、え、またお寿司とかって言って、もうしこたま怒られました全然学習しない学習しろよとかっていう感じですよね。今お寿司なんてね、贅沢品なんですけどね、本当にね、まあ子供の時っていうのはそんなこと平気って言うんですよね。であと、あの結婚してから主人に言われたのが、またお刺身とかって言って怒られなかったとかいや怒られましたそう、あの愛媛はあのタイが美味しい、ところで、タイのお刺身なんです、毎日毎日。でもやだ、もうタイのお刺身ばっかりとかって言って、何贅沢言ってんのとかって言われても意味が分かんないだってタイ以外分からないだから、本当申し訳ないんですけど、アジもの干物とかそういう干物を食べるっていうまず習慣がなかったので、あのこっち来て干物をなんか食べるのとかって言って、またすごい飲食を買うっていう、もうね、食べ物って本当に大事ですよねまあ自分がこう食べてきたものっていうのをこう今こう振り返った時に、うん、あ、やっぱ魚は確かにたくさん食べてたなと、でお肉は本当にお好き焼きで、食べてたんですけど、これもやっぱり家族で食べた記憶がはっきり残ってるんですが、お父さん肉ばっかり食べずに大根食べやとかって言ったこともあるんですでも父は知らんぷりしてもお肉ばっかり食べてましたけどね。でもそんなことをこうね、言い合いながら、うん、ご飯食卓を囲んでたっていうことを思い出すだけでも、なんかちょっとラッキーしたかなっていう感じはしましたね、うん、あとそう、サバの味噌煮缶作ったんですけど、味噌煮の缶詰がなんで250円なんですか信じられないんですけど、前100円以下で買ってたと思うんですけどね。もうこれじゃ給料日前のね、あの節約料理じゃないじゃんとか思って、大根だってもう本当200円近くするし、はあ、もう本当なんかいろんなもの高くなりすぎですよねとかって言って、ちょっとプンプンしながら、でも、スーパーで100円のサバ味噌煮の缶詰を見るとささっと購入してるっていうのはあるんですけどね、はい、まあそんなこんなで、お料理のお話でした。以上、ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
自分で作るラジオ番組、君と僕とのラジオステーション、レディオ365。
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングのお時間です。さて、コーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは、鹿の王、ユナと約束の旅でした。 ね、社会の中で、まあ、人は生きてるんですけど、人と関わらずに生きていくっていうのは本当に難しいですよね。そうすると、まあ、自分のできることを探して、まあ、それをなんとか、ね、達成しようとするっていう風にならざるを得ないんですよね。まあ、好きなことを、ね、やり抜くのも一つのまた役割を果たしていることになると思うし、まあ、私の役割今なんだろうとか思うと、今のところはもう父を見守ることになるんだろうなっていうことをしっかり認識していますかね。まあ、父を見送ったらまた、次何やろうかなって考えます、はい、あとぽっかりタイム利用術は思い出の料理でした。子供の頃に食べていたものっていうので自分の今体ができているんですけども、ね、今わざわざ昔の、ね、料理を思い出して作ってみて、うん、でやっぱりもう懐かしさで胸が震えるっていう状態、うん、ね、もう若い時にそんなこと思いもしなかったんですけどね、今年取ってみて結局大根とサバの味噌煮缶に行き着くっていうこの不思議をちょっと、うん、感じてみましたかね、はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第218回目放送、中年と呼ばれる人の役割、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今夜はあったかいネギたっぷりの餃子スープにしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。うーん、この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーションレディオ365 Now of Air